ちは。この番組はシングルこなしの武藤とバーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。冒頭は、昨日の武藤さんの一人会について、ちょっと私の話もさせてもらおうかなと思っております。正直ね、月曜日の配信だったかな、言わなきゃよかったなって思いましたよね。なんかまさかこんなに掘り下げられるとは思ってなかったんですけれども、確かに武藤の言ってることが正論ですよね。私自身も言葉は思考になると思っているのにかかわらず、そのごめんという言葉を選んでいたのは、確かにね、なんかちょっと違ったかなというふうに思いました。枕言葉だったりとか、あとは相手へのね、ちょっと呼びかけとして、伝えたいことの前にごめんっていう感じで、相手に呼びかけるようなイメージで使っていたんですが、それをね、相手の名前に変えればいいんだなってシンプルにね、思いましたね。本当に伝えたいところの前に何かこうワンクッションを入れることで、それがより伝わりやすいっていう効果はあると思うので、例えば学校とか塾でね、勉強をしている時に先生がここをテストに出るぞとかね、一言言うだけで当事者意識が強くなるので、その後のことがね、より一層こう伝わりやすくなるっていう部分はありますよね。それがなんかこうごめんっていうのよりも、やっぱり名前、あなたに伝えたいですっていう意味で、より伝わりやすくなるのかなと思っています。あとなんか私にそんなにこうへりくだった感覚がなかったのは、家事がね、別に私の仕事という認識を全くしていなかったからかなと思っていて、子育てはね、いつも言ってるようにワンオペなので、基本的に私がほとんど担っているという自負はあるんですが、家にいる間、彼は、夫はね、できる限りの家事はやってくれている、そこはね、フェアでできているなという感覚が前提としてあったので、私の仕事だけど彼にお願いしたいからごめんというね、感覚は全くなかったですね。日常ね、いろんなところに意識を回していきたいなとは思っているんですけれども、なんかね、まだまだ雑なところがいっぱいあるなという反省も含めて、冒頭はちょっとお話をさせていただきました。武藤はね、自分の両親の話をしていたんですが、私はね、うちの両親でそういうコミュニケーションっていうのは全くなくて、どちらかというと、自分のやりたいことは主張するけれども、ただその一方で、とてもお互いに気を使っている部分は今でもあると思っています。もちろんね、自分が我慢するっていうことではなくて、相手を傷つけないように気をつけるっていうのは、なんか昔からお互いにあったように思っています。これは私の勝手な推測なんですけれども、私は一人っ子で、父方の親族もね、ほとんどいない状態で、家族が少ないという意識が、なんか家族間で結構強かったんですよね。だからこそ、なんかお互いをすごく大切にしたいという気持ちが強くて、ある意味では本音を言ってないシーンもあったかもしれないですし、すごくね、気を使いすぎていた部分もあるかもしれないんですが、それで得た結果としては、やっぱり家族が仲良しで、なんか絶対安心安全な場所っていうのが出来上がっているという一つのメリットもあると思っているので、なんかね、それはそれで結果論ですが、いいんじゃないかなって、そういう形があってもね、思ってます。で、最近ね、やっぱり母っていいなと思った出来事があって、ちょっとシェアさせてもらおうと思うんですけど、私話している通り、週末ワンオペなので、週末の夜とかに予定が入った時は、まずは私の、両親にね、確認をするんですよ。で、ちょうどね、土曜日の夜、どうしても行きたい、仕事ではないんですが、仕事関係の食事会があって、母に相談したんですよね。で、いいよいいよ、もちろん行っといでっていうことで受けてもらったんですが、しばらく経ったら、母からね、連絡あって、実はその日、私京都で仕事が入りそうだから、それ受けたいんだよねっていう相談が来たんです。で、父に頼んだから、それでもいいっていうふうに連絡が来たんです。 あ、なんか最高だなと思って、それ受けたいからごめんねじゃなくて、父親に任せてある、それでもいいかなって私に確認もしてくれる、で自分のやりたい仕事も受けるあ、なんか本当に素敵だなって思ったんです。でそんなことね、初めてですよ父親にとったらね孫2人、もううるせえ7歳児と意志が強くなってきた2歳児のね2人の孫を、夜一人で見るわけですよ。だけど父親もいいよいいよ行っといでっていうテンションなんです。なのでね、その日はお言葉に甘えて、私も母親も女性陣は、自分のやりたい方を優先させてもらって、まあ、ここにね夫がいないのがまた問題かもしれないんですが、大きく見ると私たち夫婦はそうやっていろんな人に支えられながら子育てをねして、生活ができているなって思っています。まあ、そんなところで武藤もね、まあショートもいいけどロングもいいよって話してくれてましたが、まあ、何が正解かって本当に人によってかなと思います。でも何かこう違和感を感じたりとか、まあこうやってね人の話を聞いて確かにそうだよなって気づきがあったんだったら、何かに変化を与えてこう少し自分をこうバージョンアップすればいいんじゃないかななんて思っています。というところで本題に入っていこうと思うんですけれども、すっごい今更なんですがタイトルの通り是枝監督の怪物の映画をやっと私見ましてですね、まあ、この経緯としましては今週、Netflix のアドレセンスについてこう武藤とね、感想をシェアさせてもらったんですが、まあ、それを友人に話したところ、じゃあ怪物見た？っていう話になって私もねずっと気になっていたんですが、もうまさに後回しにしていたものですね。これ本当余談ですが、もうねこう決めないといつまで経っても見ないですよね。で以前ね武藤も一人会で話してくれていたと思うんですが、見たいなと思って、全部はね聞いてなかったんですよでそれもあってもういよいよこの流れで見ようと思ったんですという経緯です内容もねあまり知らずに分からずに、見たんですけれども、まあ、武藤の一人会に、クイアという言葉が入っていたので、あ、そこにつながるんだっていうのは少しあったんですが、ポスターとかあと怪物だあれだっていうその広告とかでなんか結構ホラーだったりこうバイオレンス要素みたいなイメージをとても強く持って見ていたので、内容にねちょっと意外性というか私のね勝手なイメージから、比べるとそこがねまず、感想としてありました。こう冒頭から、火事のシーンだったりとか、まあ、ちょっとこうトーン暗めなシーンが多くて、なんかいつ何が起こるんだろうっていうドキドキ感があったまま入るんですけど、ずっとねこう割と日常を映し出すんですよね。まあ、それが本当是枝監督の手腕だなと思いますが、まあ、そこでね本当に、怪物って何のことなんだろうっていうところの、問いに、ね、なってくるとは思うんですけれども、もうね私話すのあまり得意じゃないという自覚を持っているので、ここからネタバレとか気にせずお話をさせていただこうと思うので、私と同じように怪物いつか見たいんだよなと思ってあまり内容を知りたくない方はここまでにしていただいた方がいいかなと思っています。なんかいつもね武藤がこれ言ってくれてるセリフを まさか私が言うなんてっていうちょっと戸惑いも込めて今変な感じで喋っちゃったんですけどここからは感想を言ってると本当にあちゃこちゃ話がいきそうなので、あくまでも今回はこう子を持つ親の視点で感じたことというところを主軸にお話ししていこうかなと思います。で映画冒頭はねもうまさに母親を演じている安藤サクラさんの視点で描かれているような印象でした。急に息子が髪洗面所で切り出したり、水筒の中から砂利出てきたりね、まあそうですね、分かりやすく靴が片方ないとかね、もうこれはいじめられてるでしょっていう付箋だらけなんですよ。からのね、校長室での胸くそ悪いシーン、 すいません言葉が悪かったんですが本当見ててうまい具合にこうイライラさせますよね。これはきっと私が母親だからっていうことではなく、多分見てる人ほとんどがイライラしたんじゃないかなと思って、あとなんか変に逆なのかなってだんだん思ってきて、あんなおかしいことありますっていう感じですよね。わかりやすくロボットみたいな校長先生とか、もう絵に描いたような教師の皆様とかね、なんか途中でねこうなんかイライラっていうよりなんかこれコントなのかなって思いながらついね見てしまいましたね。ただねだんだんとこう視点が変わっていくことで、子供を守りたい、ただ守りたいだけの母親が、ある側面から見たらモンスターペアレントに見えてきたりとか、どこから何を見て何を信じるかで全然物の見え方が変わってくるっていうのが、こう前編通してうまい具合に作られてましたよね。事実は本当に一つだけなんですけど、こう時系列を変えてね、いろんな人の視点で事実一個を通しているんですが、真実っていうのは本当に人の数だけあって、これがちょっと話しそれてしまうんですけれども、セッションとかをしてお悩みの中に、時間がないんだっていうことを、私自身も長く抱えてましたし、やっぱりねこう親とか、ワーママさんとか、時間って問題の一つになりがちじゃないですか、これだけねこうタイムマネジメントとか言われてますし、ただ時間に関しての事実っていうのはやっぱり1日24時間っていうことだけなんですよね。あとは自分が信じている真実なんですよ。場合によっては思い込みともこう変換できると思っていて、まさにね、そんなことを思い起こしましたね。あとは大人の声かけ一つが、子どもにとっては大きな影響力を持つというところも、感じた方多いんじゃないでしょうかね。なんか私だったら前半の水筒に砂が入ってたとか、靴がなくなってるとかね、どうしたのって聞いちゃうと思うんですけど、安藤さんはねその時点では聞かなかったんですよね。病院の帰り道に咳が切れたように、あの人に言われたのっていうちょっとクローズドな質問をねしていましたよね。それもね劇中で何回か出ていましたが、きっと大人が子供に対して答えやすいように、あえて答えやすいようになんですけど、どうしてもこう決め切ったクローズドな質問、イエスノーで答えられるような質問を投げかけてしまうシーンが使われていましたよね。確かにね分かる気はします。答えも早く受け取れますからね。でもだからこそ待てる余裕を、待つ勇気を親として持たなきゃいけないなとも感じたシーンが結構ありました。そして大人から見た時に子どもの意味わからない言動とかっていうのは、彼らなりにちゃんと理由があって、なんか何かを隠したかったり後ろめたさだったりももちろんあると思うんですけれども、何かしらこうちゃんとつながった上で彼らは言動を選んでいるんだなっていうのも、この映画で教えてもらった一つだなと思います。そして、ラストも含めてなんですが、なんかこう思った以上にこの映画を見た後に心がズーンって重くならないのは、やっぱり要所要所にあるこう子どもたちの美しさが本当に効いてますよね。で、分かりやすくこう自然の中にいるシーン、秘密基地のシーンだったりとか、川のそばにね住んでましたよね。なんかそこら辺をこう走ってるシーンとか、もう緑があるだけで子供が輝くこと、なんかそんなこともねすごく思いましたね。そしてね、河川敷のシーンで一瞬怒るより励ますお母さん、良い子が育つっていう看板がね、なんかすごくピンポイントというかすごく気になる位置にあったんですよね、シーンが。なんかそれもギャグかなと思って見てましたね。なんかそういうたまに来るライトさとか、今言ったように子どもたちのこう美しさとか、なんかそういうののバランスで映画を見終わった時に、そんなに暗い気持ちで終わらないのかななんて不思議な 感覚になりました。あのラストはね、こうなんかいろんな意見がありますが、私はあんまりね暗い風に捉えてはいなかったですね。それもあるのかなとも思うんですけど、で武藤の一人会の時に、まあその性的指向に関してこういう、ちょっと消費している側になっているんじゃないかなってい こう疑問をね呈してくれてたんですよね。まあ、確かにね、こう当事者の方からするとそういう捉え方もあるのかなとも思ったんですが、そしてね当事者じゃない私がこういうことを言うのは無責任かもしれないんですけれども、親の視点でこの映画を見た時に、まあ、小学校高学年で確かにねこう恋愛ということがだんだんこう意識し始める時かもしれないですね。まあ、今の子たちねもうちょっと早い気もしますが、まあ、それが、周りのものとはちょっと自分は違うのかもしれないっていうことに気がついて悩んで、大人では理解できないような言動を起こすかもしれないっていう、こう一つのパターンを映画を通して教えてもらったなって思うんです。で、普通でいいの、普通に大人になってくれたらいいのっていうこの何気ない言葉がもしかしたら子供を大いに追い詰めているかもしれないっていう可能性を教えてもらったなって思うんですよね。それと同時にね、やっぱり武藤はこういう作品を多く見ている分、その可能性の引き出しをいっぱい持ててるんだなと納得した感覚もありました。だからね、あのつい、私の中で、まあ、今までも言っていた通りエンタメって優先順位が低かったんですが、こう実生活にね学びとなるものって本当に多いなと思って、まあ、良いと言われているものだったり、自分が単純に興味を持った作品とかっていうのはこう優先順位を上げてね、なんかこれからは見ていきたいななんて思いました。なんか思いのほかね長く話してしまいましたし、もう怪物今更かよっていう感じだと思うんですけどあのせっかくなのでちょっとお話をさせていただきました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。